本語の SBS です。
今日は春のメル祭り実行委員会のアトキンソン・カナ実行委員長にイベントの立ち上げについて、そして裏方ならではの苦労や喜び、イベントのアイデアやスポンサー探し、そして実際の運営にマーケティング、たくさんの人たちが集まって支えているこの裏方の仕事についてもお話しいただいています。 QR コードや Facebook、 プレイグループに来ているお母さんたちのネットワークなどを使って、何が足りないのか、どんなことができるのか、そしてなければ作るの精神でイベントを運営されているようです。そのアトキンソン・カナ実行委員長にお話を伺います。
このメル祭りっていうのは何なんですか？
ですね、はい、去年から始めたんですけれども、はい、一応まあざっくり言うと、うん、日本語での親子イベントという感じで、うん、はい、始めました。
はい、具体的にはどんな催し物が、は
い、いくつかのステージのパフォーマンスがあったり、うん、よさこいとかズンバ、あとヒップホップなどが発表であったりとか、はい、あとはアクティビティとして折り紙とかお菓子釣りなどがあり、うん、あとはブースの販売ですね、アクセサリーだとか、はい、あとはそうですね、結構今年は食器を売られる方だったりとか、あと着物の販売などもあります。
はい、このブースに参加されてるのは日本人の方々なんですか？
そうですね、ほとんどもう9割ぐらいは日本の方で、はい、あとはもちろんメルボルンに住んでる方で、はい、あと日本語が話せるこちらの方とか日本人以外の方が出展をされてるブースもあります。
はい、じゃあすごい日本語イベントっていうことで。
そうですね、
日本語が通じる、
はい、そうです、そうです、もう 100% 日本語で、普通にお話とかお店の方と話していただいたりとか、アクティビティも日本語なんですけども、はい、別に日本語話せない方にも来ていただくのは全然大丈夫な感じです。はい、
もともと発端はどんな形で始まったものなんですか？
そうですね、発端はあるお母さんからこういった親子のイベントされませんかみたいな感じで、しないんですかっていう感じで声がかかって、うん、でそういえばないなという、まあジャパンフェスティバルとかね、いくつかあるんですけれども、はい、でその中に日本子ども向けのアクティビティとかはあったりするんですが、うん、はい、あまりザ親子みたいな、こう子供と大人、あとお母さんお父さんっていうのがあまりなかったので、割とフォーカスをそこだけ、まあ、当ててやるイベントという感じで、うん、はい、
はい、で初回はどうだったんですか？
初回去年はですね、うん、オークリーにあるコミュニティホールのようなところでやったんですけども、はい、だいたい延べで約700名の方にお越しいただいて、はい、もうどうなる、ね、初回だったらどうなることかなと思ったんですけども、まあ皆さんね、来ていただいて、はい、朝一番に来られた方からもう本当に3時ぐらいまでやってたんですけども、はい、最後まで、はい、来ていただいて、あと抽選会とかも2回に分けてやったりで、はい、抽選会もその場にいないとダメですよっていう感じにさせていただいたら、やっぱり皆さんね、本当に今年もそうなんですけども、はい、スポンサーさんからジャパレスのバウチャーだったりとか、あとは面白いんですけど、チョークボードといって、チョーク黒板みたいなものにチョークでいろいろこのパーティーとかに使うようなアナウンスですかね、それをきれいに書かれるデザイナーさんのそのチョークボードを作ってもらえる権利だったりとか、はい、あとは食器のセットとか、はい、いろいろなんですよね、もう本当にいろんなものがまた当たるんですけども、はい、この抽選会の申し込みというか登録も、一応 Facebook とかに載ってるんですけど、はい、QR コードというカメラをかざしてやると、はい、そこにもうカメラが勝手にリンク先を引っ張ってくれるので、そこでメールアドレスとお名前だけ登録していただければ、はい、無料で抽選番号をもらえるという仕組みになってるので、はい、あとは来ていただくだけですね、はい、で当たります。
当たる。
今はね、結構まだ登録されてる方がちょっと少ないので、はい、100% 当たりますね。
そうですか。スポンサー探すのってすごい難しくないですか？
そうです、すっごい大変ですね。で、うん、結局今回の、まあ、去年もそうなんですけど、はい、このイベント自体で営利目的ではないので、うん、会場費だとかその他チラシ作りとかの経費と、うん、本当にスポンサーさんからのいただけるスポンサー費とかでトントンに合わせようとしてるので、うん、調整がなかなか大変なのと、はい、あとはもちろん去年から始めたっていうのがあって、はい、ちょっとまあ歴史というかね、履歴というかあれが浅いので、うん、なかなかどんなものっていうのがちょっと伝わりづらかったりするところもあるんですけども、はい、でもこういう親子イベントやりますっていうとポンポンとこう出してくださる方もいらっしゃって、うん、はい、もうすごくありがたいんですけれども。
どのぐらいの時期から準備されるんですか？
そうですね、 去年も確か短く3ヶ月、5月の中ぐらいからその話が出て、ちょっとこう、はい、できそうかなっていう感じで実行委員の方ちょっと募ってみたりして始めたので、はい、で去年も3ヶ月ぐらいですね。今年もそんな感じですね。ちょっといろいろで、で去年やったので、やったベースがあるので、はい、今年は丸々3ヶ月は準備期間ないぐらいで、はい、ちょっとやってるんですけれども、皆さん実行委員の方も、はい、主婦の方とか、あと OL さん、学生さんっていう感じで、本職というかね、メインにやってることがあっての隙間時間でみんなやってるので、はい、ミーティングとかも全員集まれないですね。オンラインの方が便利な方だったりとか、対面の方がいいとかで、私があちこちこう行って、で皆さんとの話をつないだり、いろいろ作業したりで、去年は最後全員会えたのはイベントが終わって、反省会しようで初めて全員が揃いました。それぐらい皆さん忙しい合間でやってもらってますね。
まあ、そんな中実行して700名集客できたということですからね、
はい、
去年の反省点としては何が一番？
そうですね、去年の反省点というか、やはり来られた方とかがもう少し大きいところとかでね、はい、できてやれたらいいかなみたいなとか、あと、もちろん今年もやってほしいっていう、そういう要望があったりで今回なんですけれども、はいはい、
会場は大きくなったんですか？
大きくなりました。今回、はい、オークリーとハンティングデールの駅の間なんですが、はいはい、インフレータブルワールドっていう、はい、大きいプレイセンターみたいな感じなんですが、普通のプレイセンターとはちょっと違って、小中学生でも楽しめるような大きい遊具のようなのがもういっぱいあるんですけども、うん、そこの施設を全部借り切って、でかつその横にもフットサルのコートがあるので、そこでブースとかいろいろアクティビティをやるような、感じですね。今回の会場は、はい、広くなってます。かなり
面白い点っていうのは何ですか？
そうですね、やっぱり一番はなんか人と人とのつながりっていうのが一番面白いなっていうのがあって、はい、普段だったらこうつながれない方とか、そうですね、知らない方とかもどんどんどんどんこうイベントの告知を見て来てくださったりっていうのがあるので、
はい
はい、ボランティアさん同士がねまたつながったりとか、うん、あとはその懐かしく、あ久しぶりってね会ってる、会われるお母さん同士だったりとか、はい、そういうのがあったり、あともちろんスポンサーさんとかでも普段はいけないけどこのイベントという名前を背負っていくことでつながれたりとか、はい、それでその後のこう化学反応というかね、皆さんがまた新しい、お仕事もあるかもしれないですし、お母さん同士でつながって、ね、ご近所さん見つかるとかっていうのもあるかもしれないですし、はい、そういうのが一番なんか面白いなと思います。
難しい点は？
難しい点はそうですね、やっぱり、去年と場所も変わったりとかで、はい、どれだけ、ね、たくさんの方がいらっしゃるかとかもわからないので、スポンサーさんのお願いする時のなかなかやっぱり皆さん数字でね、どれぐらいの方々が具体的にこういった感じでっていうのがある方が、やっぱりね、5年でもやってましたっていう方がなんとなく説得力とかもあるので、はい、でまたもし来年っていうのがあった時に、ね、備えるとやっぱりたくさんの方がね来ていただいてっていう、あれは希望はあるんですけれども、そこがなかなか読めないですね。なんともいっぱいいっぱいもう宣伝とかいろいろさせてはいただいてるんですけれども、はい、これがちょうど9月28日でグランドファイナルフライデーなんですね。で、はい、次のスクールホリデー春休みのど真ん中なので、はい、連休なんですけれども、無料で入場無料で、普通上ですとここの施設は15ドルとかそれぐらいは1人、はい、払ってっていうことになってるんですけども、はい、この日はもう全館貸し切りで無料で来て遊んでいただいて、はい、遊んでる間に小学生とかね、お子さんが遊んでる間に、お母さんがこっちでね、いろいろマッサージとかも来てますし、はい、あとはカフェもあるので、ゆっくりできるいい、こう中休みにもになるかなとは思うんですけれども、はい、
今後はどうなるでしょうかね。また来年も。
そうですね、本当は1年おきにしようかという話もあったんですけれども、なんとなくやっぱりみんなこうイベントが好きだったりでやったりして大変なんですけれども、いろいろともう睡眠時間とか削っていろいろやってますけれども、でもやっぱりやってみる楽しかったりっていうのがあるの で皆さんがね楽しく遊んでもらったりとか、もう来年もっていうのをねおっしゃっていただくとまたっていうのがあるので、はい、来年もまたねやりたいなと思う、今年のやる前から言ってるんですけども、はい、
なんか特にこう他のイベントと違うようなこう見どころみたいのってあります？
実は去年 一番人気だったんじゃないかなというのが、はい、物々交換会というのがあって、
はい
はい、やっぱりエコを考えたりというのもあるんですけれども、うん、不要品を持ってきていただいて、
はい、
何か欲しいものがあれば持ってきていただくという感じで、うん、捨てる紙あれば拾う紙ありみたいな感じなんですけれども、
はい、
で例えば、はい、お子さんが中学生ぐらいになって、はい、小学生の時の服でね、もう着ない服とかがあって、うん、で、まあ、それを置いていかれて、
はい、
でこちらでいらない方が置いていった本とかを、うん、大人の本をね持って帰っていただくっていうのもできますし、はいはいはいはい、また逆パターンもねありかもしれないです、うん、若いお母さんとかでもね、うん、大人の服でいらないのとかバッグとかで置いてっていかれて、うん、で赤ちゃんの服を持って帰るっていうのもありですし、
はい
はい、そういう感じで物々交換はやってます。
この広告とかお知らせはどこでされてるんですか？
はい、ですね、チラシとかは日本の食材とか売られているお店とか、あとは日本食レストランにこれからどんどん置かせていただくんですけれども、
はい、
あとはプレイグループだったりで配布をなるべくもう本当に人海戦術で知ってる方にどんどん渡してお願いしますってやってるんですけども、はい、あとはフェイスブックで春のメル祭りっていう感じで調べていただくと、
う
ん、たどり着きますので、はい、お願いします。
じゃあ準備でお忙しい時にありがとうございます。
いえいえ、
貴重なお話を、はい、
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。